本日のルカによる福音書の御言葉は、メシア、あるいはキリスト、救い主、その先駆者として、あるいは聖書の言い方をすれば、道備えとしての使命に生きた、洗礼者ヨハネという人が、主イエスキリストのもとへ問い合わせた記事であります。来るべきお方は、あなたなのですかと、使者を立てて聞いてきたというわけです。実は、この洗礼者ヨハネと、主イエス・キリストとの接点は、その誕生の時にまで遡ります。決して無縁な者同士ではありません。ルカによる福音書は、そのことを実に丁寧に記してきています。聖書に親しんでいる方々であれば、クリスマスの時の主イエスの誕生やその周りの人たちの物語、ルカによる福音書が一番たくさん書いてあることにお気づきでしょう。そしてその中に、一番最初に、この洗礼者ヨハネの誕生のことが結構長い分量を持って、たくさんの分量を持って記されているのを思い起こすことができるはずです。今日のこの洗礼者ヨハネと主イエスキリストとの両者の接点とも言うべきものは、二人がそれぞれに母親の胎内にいたときに二人はまず会っている。二人ともと言いますと、何か主イエスをヨハネと同列に全く扱うようで、やや申し訳ないのですが、二人とも不思議な誕生の主題を追っているわけです。洗礼者ヨハネは祭司の夫婦のもとに生まれましたが、両親はずっと子供が授からずに年を取って、ああ、もう子供を授かるのは無理だと。そう思っていたところ、神のご計画の中で、このヨハネが授けられて生まれたというわけです。これは旧約聖書以来、子供をなかなか授からない夫婦に、子供が奇跡的に与えられて、神の救いのご計画が進められていくという、その延長線上にやはりあると言ってもよいでしょう。一方、主イエスも特別でした。母マリアは、婚約者であるヨセフと一緒にならない前に、聖霊によって主イエスを身ごもったと。男と女の交わりによる子供の誕生ではない。神の超越的な働きによって生まれたのがイエス・キリストであったという、そのありえないことを一番感じていたのは母マリア自身でありましょう。ありえないことが自分の体に起こるわけですから、大変な驚きと恐れを抱いたでありましょう。その母マリアが、親戚であるエリサベトおばさんが、高齢であるにもかかわらず、神様のご計画の中で子供を授かったということ、それを耳にし聞き、そのことと自分の身に特別に授かったことが、子供とが神様のご計画という一筋の光の中でつながっているんだ。天使の言葉からそのことを知らされ、マリアは叔母であるエリサベトを訪ねたわけです。この出会いの出来事は、母の胎内にあった胎児であったヨハネが、 お母さんのお腹越しであるにもかかわらず、救い主メシアに出会えたことを喜び、母の体内で喜びを踊ったというのです。ヨハネはもちろんそんなことを覚えていないでしょうが、母エリサベトと会いに来たマリアは、決して忘れることのできない出来事であったはずです。実際その場面を想像してみたら、マリアがですね、エリサベトおばさんって言って訪ねてくるわけです。その声を耳にしたときにエリサベトは大きな6ヶ月だって言いますから、お腹が大きくなってきて、少しお腹の中で子供が動くのが分かるようになってきた頃ではないでしょうか。その時に、そのマリアの声を耳にしてですね、体内の子供が喜びを踊っていく。なんということでしょうと。そして、その喜びを踊る我が子の、体内にある我が子のことを尋ねてきたマリアと共に分かち合ったではないでしょうか。ああ、マリア、あなたの声を聞いた途端に、私のお腹の子はね、踊り出したのよ。マリアも、そうなんですか。そのやりとりを私たちは十分に心に思い描くことができるでありましょう。そしてその母親たちの驚きの経験、出来事は、それぞれ家に帰って、マリアはマリアナザレの家に戻っていって、ヨセフと所帯を持っていった後も、エリサベトは高齢で子を宿して産むわけですけれども、その子を育てていく間にも、夫との間に、いや、実はあんなことがあった。こんなことがあった。何度も何度もそのことを思い出しては話題にしていたでありましょう。親戚の中でも、そのことは知られていったかもしれません。家族皆にとって、語り継がれるものであったはずです。そういう第一の出会いが、接点がこの二人にはある。第二、時満ちて、あれのでヨハネに神の言葉が下り、ヨハネはヨルダン川の川沿いで悔い改めのバプテスマを述べ伝える活動を開始。洗礼者ヨハネは祭司の子ですから、基本お父さんの仕事を受け継ぐはずです。お父さんはかなり年がいってから生まれた息子ですから、残念ですけど、おそらく普通に考えて、この洗礼者ヨハネがですね、いい年になったらもう天に行ってるはずです。ルカによる福音書は丁寧に書いてるんです。今どうぞお分けにならずに聞いてください。三章のところを見ると、ルカによる福音書にはですね、ローマの皇帝のティビリウスの治世の第15年に、この洗礼者ヨハネの活動が始まったって書いてある。それまで数えていきますと、イエス様がお生まれになるちょっと前に、ヨハネ生まれてるんですね。約半年前です。で、シエスがお生まれになったのはいつかはわかりませんけども、少なくとも分かっているのは、あの悪名名高きヘロデ大王が存命中です。ということは、ヘロデ大王が亡くなるのは紀元前の4年ですから。紀元前の4年よりももっと、もう少し前のはずです。4年からちょっと前、5年、6年ぐらい。そうしますと、ティベリウス皇帝が、の治世の第15年というと、ティベリウスという、ね、皇帝が即位したのが紀元14年なんですよ。そこから15足すと紀元29年です。29プラス紀元前の分足しましょうね。4年ないし5年か6年、まあ、29足す4 33 34ぐらいですね。洗礼者ヨハネが公の活動を始めて、 人々に悔い改めを教え説き、水のバプテスマを施しているのは、彼が33歳、4歳ぐらいの年ですよ。お父さんのザカリアやお母さんのエリサベト存命かどうかはわかりません。しかし、30過ぎまで彼は何にもしなかったわけではまずありえない。祭司の仕事をしてたはずであります。ところがある日突然ですよ。あれので彼は神の言葉を受けて、言うなれば、代々受け継ぐはずの祭司の仕事を、まあ、ほっぽり出してっていうのはちょっと乱暴な言い方かもしれませんけれども、置いといて、あれので活動を始めるではありませんか。おいおい、ヨハネどこ行っちゃった？いやいやいや、ヨルダン川のあっち行っちゃったよって話になるわけです。何やってんだ？いや、なんか、教えを説いて、バプテスマというのをやってるらしいって話になるわけです。なんか怒ったか？いや、わかんないわかんないって話ですね。あれので、ルカによる福音書は書いてるんです。あれので、ヨハネに、神の言葉が下ったって言うんです。そこから彼は活動を始めるんです。彼の生まれた時のことを知っている家族や親族は、ああ、やっぱりそうか、とか、ああ、ついに来たか、とか、もしかしたらそう思ったかもしれません。彼が生まれる時のあのお父さんの言葉がちゃんと残っているわけですし、生まれる時に天使が現れてうんぬんくんぬんという話をみんな伝え聞いているわけですから、この人は普通の凡人ではどうもなさそうだというのはきっとどこか思っていたでしょう。でも30過ぎまでは普通に過ごしてたはずなんです。そこからいきなり変わるわけですから。あ、やっぱりそうか。彼はヨルダン川の川でですね、人々に語りかけて悔い改めを教えるわけですね。人々はこの洗礼者ヨハネの言葉に心を打たれ引きつけられ、自らの罪を悔い告白し、水のバプテスマを受けていった。たくさんの人があちらこちらから集まってきていたわけです。で、そんな時に、その洗礼者ヨハネが洗礼活動を始めたことを耳にした主イエスは、それまで住んでいたであろうナザレから、このヨハネのもとへ行くわけです。イエス様もおそらく30過ぎまで、ナザレの村で母マリアと兄弟たちの面倒を見てたと思います。ちょっと打足でありますが、お父さんのヨセフさんの名前が全然出てこないんです、福音書の中で。もしかしたら残念だけど先に行っちゃったかもしれない。となると、主イエスは長男ですから、家族を支える責任があるわけです。で、しかもお父さんは大工してた。大工の息子ですから当然また大工をするでありましょう。そうやって小さな村の中で家族を支え、妹や弟たちの面倒を見ながらですね、主イエスは30近くまで過ごしていた。イメージできますか皆さん。でもおそらくそうなんです。でも洗礼者ヨハネ、いやヨハネが洗礼活動を始めた。神の言葉を受けて何やら動き出した。それを主イエスは耳にしたとき、時満ちて、まさに時満ちて、主イエスも彼のもとへと歩み出していくわけです。ヨハネがおそらくヨルダン川でたくさんの人が罪の告白をし、水のバプテスマを、洗礼を受けようとしている、多分行列ができていたんじゃないかとさえ思いますが、やっぱその行列の中の一人にイエス様がこう入っていったわけです。おそらく 聖書には行列なんて書いてないんですけど。イエス様は別に五行が指しているわけではありません。30過ぎの普通の男性です。その普通の30過ぎの男性が、ヨハネに洗礼をバプテスマを授けてもらおうとして、おそらく順番待ちをして並んでたかもしれない。そんな中でですね、イエス様は、この姿を見て、バプテスマのヨハネ、どう反応したでしょう。それも聖書に書いてない。だから、聖書に書いてないこと多すぎるんです。よろしいですか、皆さん。マリア、お母さんのマリアと、ヨハネのお母さんのエリサベトは親戚です。で、胎内に会った時に会いに行った話しましたでしょ。で、その時に、ね、3ヶ月も滞在してるんです。エリサベトのもとに。1日や2日じゃないんですよ。3ヶ月エリサベトのもとに滞在してるんです。じっくり話したでしょう、きっと。つまり、そういう親戚関係、親戚付き合いをしているわけです。そんなしょっちゅう、顔を合わせてですね、食事したりなんなりしてるかどうかわかりませんけれども、そういう親族の交わりの中に、ヨハネもイエス様もいたことは間違いないんです。だから、イエス様を見たときに、見も知らない30過ぎの男性が来たとは多分見ない。おっと思ったでしょう。おーおー、あのヨセフさんの息子のイエス、つまり自分と同年ですからね。おお、まあ、イエスはギリシャ風の言い方ですから、ヘブライ語でヨシュアです。おヨシュア来たかみたいな感じです。しかし、マタによる福音書は、洗礼者ヨハネはですね、私はあなたに洗礼なんか授けられません。私の方が授けていただかなくてはいけないのにって言うんです。ところが、皆さんいいですか？私どもは今、ルカによる福音書を読んでるんです。ルカによる福音書は、ルカの視点があるんです。見方が。立ち位置があるんです。ルカは、そのマタイが言うような、ヨハネが、私にはそんな資格なんかありません。そんなこと一言も書かない。もうまるで普通に行列で並んでる一人の人のように、イエス様はやってきて、ジャボーンって、洗礼を受けて、言ったように書かれているんです。実にシンプル。ところが、洗礼を受けてシュエスが祈っていると天が開け、霊が鳩のように見える姿を持って下ってきた。そして、天から声が聞こえる。これは私の、これはじゃない。あなたはだ。失礼。ルカは、あなたはなんです。ね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、天から聞こえてきた。ルカによれば、このヨハネは、おそらくその瞬間まで、自分はメシアの先駆者、道備えとして働いてんだけども、そのメシアが誰かは分かってないんです。ナザレのイエスだって知らない。生まれは不思議な生まれをしている。自分もそうだった。そういう意味の共通項はある。何か神様のご計画の関わりの中にお互いに置かれているのは分かっている。しかし彼がメシアだとは多分ヨハネは思ってない。洗礼のその瞬間ではないでしょうか。ああって。ルカの書き方、描き方はそうなんです。そして、ヨハネは、天の声を聞き、霊が鳩のように目に見える姿で下ってくるのを、その眼差しで目で見ていく中で、彼は、自分はこの方のために、道備えをするべく、今まで働いて歩もうとしてきていたんだってことを、認知する。認識する。 これが第二の出会いです。そして今日が第三の出会い。でも本人は来ない。なぜか、捕まってんです。領主ヘロデ・アンティパスという、まあ、日本でいう大名ですね。捕まってんです。ヘロデ・アンティパスは弟の奥さんを取っちゃった。まあ、取ったというか、なんて言うんでしょうか。奥さんとなったその、ヘロディアという女性もですね、まあ、言うなれば不倫です。今で言う。やったわけです。ですから、洗礼者ヨハネは、おかしいって言ったんです。洗礼者ヨハネは、メシアが来ます。皆さんちゃんと悔い改めなさい。洗礼を受けなさい。そこで止まっていれば、彼は命を狙われることなかったんです。でも彼は、世に起こっている具体的な不正や不義に対して物申した。特に権力ある者に向かって。それはおかしいって。一番偉い、絶対的な権力を持っている領主に向かって、あなたがやっていることは間違いだ。神の前に罪である。はっきり言ったんです。だから捕まったんです。シエスのもとに自らの足で行きたくても行けないんです。だから、二人のものを使いに出す。で、しかも一人じゃないんです。聖書には、二人以上のものの証言が客観的な、正規な証言になるんです。だから、ヨハネはですね、二人使わすんです。間違いのない証言を取る。来たるべきお方はあなたですか？なんでこんなことを聞くんでしょう。第二の出会いで彼は完全に気がついて分かったはずではありませんか？でも明らかにここで迷いが出ている。だから聞くんです。本人に確かめようとする。ヨハネにとって、来たるべきお方、自分がお使い申し上げるメシアは、こういう方だってちゃんと言っている。その方は、聖霊と火であなたたちにバプテスマ、洗礼をお授けになる。自分は水です。ね。自分は水です。しかし、やがて来たる方は、聖霊と火であなた方にバプテスマをお授けになる。続きがある。そして、手に身を持って、脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を、もみ殻です。麦のもみ殻を、殻を消えることのない火で焼き払われる。洗礼者ヨハネにとっての来たるべきお方は、裁きを行う方なんです。そうやって。麦は蔵に。殻は消えない火に、きっちりとより分けていく。つまりそれを裁きというんです。神の裁きを執行するお方がメシアだ。来たるべきお方だ。洗礼者ヨハネはそういう自分で言ってたんです。で、そういう方を彼は待ったんです。ところが、あの洗礼の第二の出会いを通して、おっと思って、この方か。自分が待ってたなと思って、ずっとイエス様のことを注視していたはずです。気にしていた。で、情報をちゃんと収集してた。ところが、耳に入ってくる話は、麦を蔵に入れ、殻を燃えない火で焼くような、なんかそういうことがわかるような、何か先触れめいた事件や出来事や奇跡を起こすんじゃなくって、片っ端から癒しをしていく。癒ししかしてない。いや、癒しも大事。それは、ヨハネだってわかっているでしょう。しかし、あのナザレのイエス、自分が子供の頃から知っているあのイエスは、 自分と同じようにいきなり公の活動を始めたはいいが、力ある言葉で教え、そして片っ端から人々を癒していっているという。しかしヨハネが期待するようなものはそこに見出せない。シエスはとにもかくにもひたすら癒していく。反ローマ帝国のために武装蜂起するための民兵組織を作ったり、ローマと戦うための武器を調達するための資金集めをしたり、そのために力ある国やグループと交渉したり、裏交渉したり、組織化したり、一切そんなことしてない。あるいは当時エッセネ派というグループがあったんですが、いわゆる世俗離れして、この世離れして世から離れた荒野の中で隠遁生活をし、自分たちだけの共同生活をするグループがもうすでにありました。で、そうやってこの世の罪にまみれた世俗から、離れた自分たちの理想世界を作るか、それもしてない。弟子たちも精鋭部隊で作っているわけでも何でもなかった。ごくごく庶民的な者たちが集まっている。で、弟子たちにも自分のその癒しの力を与えて、神の国は近づいたと言いながら、みんなを癒してあげなさいって言って送るわけです。で、弟子たちは行く先々で、シエスの言われた通り、神の国は近づいたと言って、病気で苦しんでいる人たちに手を置いて癒してやった。おお、きっとびっくりしたでしょうね。こんな自分でも癒す力が与えられた。ひたすら癒しに徹したんです。そこに、ヨハネの期待にそぐわない主イエスの姿があり、そのためにここに使者を使わしている。厳しい究極の裁き主は一体どこに行ったのか。マリアのあの子イエスは裁きはやる気がないのだろうか。彼は一体どこを目指しているんだろうか。さっぱりわからなくなった。あの癒すことばっかりやっていって、結局何しようとしてるんだ。本当にこの人が来たるべきお方、メシアなのか。わからなくなってしまった。癒しは、実は、この後の十字架と復活の罪の許しと永遠の命を与えられる救いの印であり、そこを指さしているものであった。その主イエスが十字架と復活をもってもたらそうとしている救いは、当然裁きを前提としている。その裁きは確かに十字架上で執行されているのです。小麦を蔵に、もみ殻を燃えない火に、というきっちりと線を引き分けていくこの裁きを、主イエスは十字架上で実行していく。この種の許しや救いを受ける者は、本来もみ殻になって燃えない火で焼かれていくはずのものですよ。自分のやったことに胸に手を置いて考えてみればわかるはず。人は見てない、気がついていない、誰も指摘しないかもしれないけども、あちら様は全部見ている。だから、究極の裁きが本当に実行されたならば、我々はみんな燃える火の中で焼かれるもみ殻なんです。でも、 主イエスはあの十字架に自ら釘打たれて死んでいくことを通して、もみ殻として焼かれていくはずべきものを、小麦として蔵に納める者へに許して、移してくれる。変えてくれる。それが救いなんです。だから、主イエスが癒していくっていうその癒しは、裁きをどっかそっちのけにして、どっか棚上げにして、かわいそうな人たちだから癒してあげましょう。病気を治してあげましょう。そんなものじゃない。厳しい裁きをそこに持っている。その裁きを自ら引き受けていく上での癒しをそこにしている。しかし、この時点では、この時点でヨハネにはそれは見えない。無理もありません。周りにいた者たちだって誰も見えてないと言っていいでしょう。弟子たちでさえも。しかし、主はこの通ってきた、問い合わせてきたヨハネに、癒しの事実をよく伝えなさいっていう、見なさい、聞きなさい。悪しき縄目から解かれる人たち、解放される人たちがいる。この解放の出来事は、が向かおうとしているところがあるんだっていうんです。ただその人が癒されておしまいではないんです。この解き放たれていく解放の出来事が向かっていく先がある。今はそれがあなたには見えないかもしれないけども、その解かれていくものをじっとよく見てごらんなさい。やがて十字架へと向かう。メシアとは何から救ってくれる方なのか。裁きをして白黒つけるのがメシアなのか。それが救いなのか。救いとは一体何なのか。その根本的なところからヨハネは問い直さなくちゃいけなくなったんです。ヨハネは期待していた。そうでなかったらこんな使者を送っては来ない。きっとこうあるはずだ。来たるべき方はきっとこういうことをしてくれるんじゃないか。もっと厳しい裁きを明確にわかるように示してくれるはずだ。それをきっと彼は期待する。具体的なことがどうなるかはわからなくとも、それを示す行動はわかるはずだ。でも、癒しばかりで裁きが見えてこない。裁きはどうなるのだ。期待外れになる。期待が外れると失望するんです。失望すると何が起こるか。怒りと憎しみや苛立ちや憎悪が起こるんです。みんなシュエスに勝手な期待を寄せたんです。弟子たちもそうだった。残念だけど先駆者であるヨハネさえも期待している。期待は信仰ではありません。福音派の教会では、多分この10年ぐらいだと思いますが、神様あなたに期待しますという祈りがよく祈られる。私はそれを揶揄したり、見下すつもりは全くありません。おそらくその祈りは、希望して待つという思いを込めて期待しますっていう祈りにしているんだと思います。全員で解釈して。しかし、気をつけなくてはいけない。聖書を読むときに、そこに示されてくるイエス・キリストというお方に対して、私たちは、期待を第一に持ってきたら、道を踏み外す。期待というものは信仰にはならない。なぜならば、期待というのはこうあれかし、こうあるべし、 こうあってくれ。それは、どこまでも自分という人間の次元に立った願望でしかないからです。それは、神の自由を制限することになる。神は自由なお方だって聖書は言う。私たちも自由なはずです。我々人間の自由は神の形に由来しているからです。ロマ書9章15にこうある。私は憐れもうとする者を憐れみ、慈しもうと思う者を慈しむと。これは、出エジプト記33の19の引用の言葉。自分は憐れもうと思う者を憐れむんだ。神は言い切るんです、そうやって。そこに神の自由がある。私たちは、人間は、その神の自由の中にある憐れみによって許され、生かされているのではないか。使徒パウロは、それをエフェソ書の2章の8節にこう言う。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは、自らの力によるのではなく、神の賜物です。神の自由の中にある慈しみと憐れみの中で、私たちを、本来ならば、消えることのない火で焼き尽くされる、もみ殻であるはずのものが、あの主イエスの血潮によって、あの命の代償を支払われて、蔵に入れられる麦にせられていく。私につまずかないものは幸いである。主イエスに対して、期待するなとは言いません。我々は期待しないでは生きていけない人間ですから、願いますよ。こうあってほしいって。しかし、わきまえねばなりません、我々は。ああ、自分が思っているこれは、ある意味では自分の期待なんだ。そこをわきまえるんです。そこをわきまえたときに、キリスト主権に帰るんです。つまずかないものは幸いだ。そう。神の自由によって、なんと神はその一人子を十字架にかけたものではないか。その十字架によって我々は、もみ殻である我々は、我々が受ける罰を受けないで、主イエスが身代わりに罰を負い、なんとなんと、尊い、大切な麦として、小屋に納められているではないか。あるいは、今あなたは納められようとして小屋に、ほら、運ばれている途中ではないか。信仰は、この神の自由にの中に実行された事実、出来事の証言に聞き、その言葉に信頼し、委ねていくことであります。神の憐れみを乞い求めましょう。神の愛の事実である十字架と復活の証言を聞く耳を開きたまえと祈りたい。